どうも、始まりましたじゃない方ビッグスリーのスタンド FM です。ナンバのカラオケボックスのキリン田村です。そして
自宅で、からやってますサバンナギです。
そして、東京の品川区から、自宅で配信しております野生爆弾ロスです。
無駄に家の住所情報
を、はい、どうですか、ドキドキしてたでしょう。
ドキドキしましたね。品川区なんですね。
東京ナンバー八木さん、八木さんは 新居ですか。
大阪の家で、
噂の、
そう、
32
年ローンの。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
14坪、世界で一番細い家って言われる。
そうですね、あの細いグーで培ってきたこのなんかエネルギーみたいなものが家に
家にね、
移ったという、すごいですね。これ一応第2回ということになりますけども、はい、お二人なんか前回、やって反響とかありましたでしょうか。
反響は全くないけど。
全くないんかい。残念やわ。
いや、全くないし、やっぱりラジオって長いこと続けてるのは難しいよ。
まあ、そうですね。浸透してもらって、うんうんうん、ね。で、なんとなくみんな生活のルーティーンになっていくといいですよね。
そうそうそうそう。そうやね。
はい。とりあえずそれで今回、あの、毎週木曜日の、夜の9時を基本的には配信時間として、
はいはい、
毎週あの配信していくので、はい、トラブルがない限りは、ね、はい、決まりましたんで、うん、ちょっとお見知りおきいただいて、面白かったら広めてほしいんですけど、はい、僕のところにはちょっと反響ありまして。
あ、そう。
はい、あのね、やっぱ前回の八木さんの粗品の理論、
はいはいはい、
粗品の動向理論っていうのはやっぱ相当興味深かったと、
はい、
で、あの八木さんのイメージが本当変わりましたと。
はいはいはい、はい、
あんなにいろんなこと考えてて、うん、頭のいい方と思ってませんでしたって言ってて、あのようよう話聞いたら、八木さんをただのアホやと思ってた節がありましたね。
あの僕はほんまにあのテレビに出てる感じと楽屋では全く別やから、
もうマジで別ですよね。
別、完全別ですからね、僕はもう。
八木さんちょっと隠しすぎですよ。
あ、いや、もうほんまにあの裏ではゴシップ王です
ね。ですよね。
ゴシップ
王ですね。実はラックルズを脇に抱えて楽屋入ってきますもんね。
そうやで、ほんま。
またゴシップの幅がすごいですからね。芸能から吉本社員さんまで。
だってもうゴシップを喋るために、はい、あのお茶したりするもん。わざわざ出して。お互い出し合って。そのレベルですよ。
確かに好きですよね。八木さんの楽屋のトークの、あの、例えばこの事件どうなってんですかとかは、僕ら芸人は実は好きですもんね。みんな聞いてます
もん、
ね、
みんなもう興味津々ですもん。
まあ、しゃべれること、しゃべれないこと、
はい、はい。
そうやね。だそこをね。うん、
でも、この間ね、あの、八木さんと小屋曽に2人で一緒やったんですよ。
はい、はい。
で、どうでした？
はい。やっぱね、一緒にやってて、フェスという、うん、イベントの、うんうん、なんていうんですかね、なんかあの形、あのお笑いライブとは違うフェスの形みたいなもんで、はい、なんか、うんうん、やっぱこのアーティストすごいなとか、はい、こういう盛り上げ方あんねんなとか、はい、いろいろ感心する中で、はいはい、今年は、はい、あのコロッケさんが
すごいよな、
大取り、3日目の大取りを務めだったんですけど、もう僕と八木さん2人ともね、はい、もう感動してね、
感動じゃないな、もうあの芸人辞めたくなるけど、
もうほんまそんな感じでしたよね。
もう喝采と爆笑と、うん、
爆笑やし、
フェスが小屋曽根の雰囲気を全部持ってきました。
うん、すごすぎてもうなんか同じ同業者として恥ずかしくなるっていう、
肩身狭かったですよね、なんかね、それぐらいやっぱね、完成度とかなんかそのオリジナリティとかね、やばかったですよね。
だから、うん、コロッケさんを見て、やっぱり、今って、どうしてもみんなやっぱ M1 とかを見るやんか。
はい。
うん、で、4分間のネタとか、10分間って、まあ漫才とか、そういうふうに行くやんか。
はい、
うん。コロッケさんとかで多分2時間勝負されてるやん、ずっと。
はいはいはいはい。
うん。
だからその、2時間勝負で、しかも、なんかそのエンターテインメント勝負されてるやんか。
はい。
はい。
それすごくない？で、でも例えばそれで言うたら、まあ例えば誰やろ、シソンヌとかさ。
はいはいはいはい。
う
あのネタで作り込んだ2時間はあるやん。
はいはいはいはい。
あまあまあ、ソロライブで多分そんな感じだと思うねんか、そういうコント師の人とか
って。はいはいはい。
でもなんかその、営業で例えばお酒飲んでる席とかでも、できる2時間を詰めてる人って吉本にあんまいなくない？
ああ、そこを見てはったんです。なるほど。
どう浮いてる？その、いや、もちろん、あの、ロングで、コントでっていう感じだけど。はい、
なんか僕、ちょっとだけ思ったのは、あの、モノマネとか、そういう、派手な芸ではないんですけど、村上昌司師匠のおしゃべりは、すごいなんか、
コロッケさんと、
はい、近いものを感じながら見てて。
たまらん時間、好きな人にたまらん時間を、
はい、
金でやってる。
なんかこの、コロッケさんの場合は、モノマネやって喋って、モノマネやって喋ってで前半繋いではったんですけど、そのつなぎのトークはもう村上昌司賞の空気で、もう僕すごい好きで、なんかね、安心感もあるし、優しいし、でもおもろいしっていう、なんかあの、
感動してるよ、二人とも。
はいはい。あれもうほんま感動しましたよ。
だから、その、なんていうかこう、まだ、M1 とか意識せずに、
はい、
されてる世代やんな、その、正直しと
って。はい、はい、はい、はい。
だから、だからそこで、なんかこう、やっぱりこう、吉本で近い存在って言ったら友近かなって思って、
う
ん。エンターテイメント。
なるほど。
やっぱ2時間。
感激してますね。
友近はなんか、なんかまだ似てない。
ああ、確かにそうですね。
逆にあんま思いつかへんけど。
はい、確かに。いや、やっぱ、八木さんがおっしゃったんですけど、うん、何らかのパイオニアってえげつないなっていう。
あ、まあ、スタートやもんな。
はい。
パイオニアえぐいよね。
えぐいっすね。うん、ちょっと、なんか芸の奥行きを見ましたよね。
エンターテインメントを見たね。
あ、そうですね。はい。
構成がすごいのが。俺も、今日も、すごい、あ、ほんまに、
コロッケ何したんやろ。何したんすか、コロッケは。何をしてくれたんすか、その、モノマネは。
コロッケの。なんで急にそんな、食卓並んでる方の言い方なんすか。
いや、最初にやっぱその、ショートの歌されるやんか。
はい。
ショートのなんかこう、はい、歌で、モノマネやけど、こう、スパンスパンスパンと落ちてるやつされて、
はい、
で、まあ、そっからこう、入っていって、最後にこう、大花火が、まあね、
はい、
順番言うとあかんのかな、まあ、大花火。
例えてんすか？
いやいや、今だからその、
ネタですか？
いやいや、花火じゃなくて、まあそのネタが、大きなネタがあるんだけど、そのネタをされて、で最後はみんなで乗って終わるっていう、この構成がすごいなと思って。
はい。
乗って、何したんやろ？気になる。
なんか演目にかかるから、あんまりこれ言わんほうがいいもんね。
ああ、そうですね。確かにね。ネタバレちょっとしますけど。
ネタバレあるから。だから、でも、なんとなくこう、ショートのやつをパンパンパンとやって、こう、大きなやつを最後ドンってやって、最後みんなで乗れるっていう構成が。
乗れる。
どの世代でも楽しめるようになってますしね。
やっぱり、気になるな。
だって。
あと、なんかモノマネの人に、こと思ったのが、
はい。
みんなが知ってる人って、どんどん減っていくなって思った。
ああ、確かにそうですね。
まあ、そういうことですね。誰わからんと意味ないもんね。
確かに。
武田鉄矢さんであるとか、猪木さんであるとか、
はい、
森進一さん、五木ひろしさんってこう、いわゆる、モノマネできる人って、
はい、
全員が知ってるけど、
はい、
なんかどんどん減っていかへん。
そうですよね。だってもう芸能人が散っていってますもんね。
知ってるやろ。
はい。もう若者にとっては YouTuber のもうあの人が絶大な人気でテレビ見てないってなったら、うん、みんなとね会わなくなってきますもんね。
だからしなこちゃんのモノマネしても、はいはい、えってなりそうやもん
ね。確かにそうですね。でも若者の人気えげつないですもんね。
しなこっこっこっこって言ってもなんか誰なみたいな。
八木さんちゃんとチェックしてんすね。
いや、それはもう原宿のカリスマやから。
ちゃんと抑えてんな。今すごいから。
コロッケしたんすか？コロッケそんなして。
いや、コロッケさんはそんなも
んしなくて。なんでロッシーさんは呼び捨てなんですか、コロッケさんを。
どうだ、志村とかコロッケとか、その辺はもう見てる人やから。あ、そっちやなと思って。
でもね、コロッケさんすごい若いよ。64とかやと思うから。
はい。
はいはいはい。
そう思ったらずっと出てはるんですね。ずっと活躍されてるんですね。
なんか、コロッケさんの売れ方ってもうレジェンド級やから、なんかその、はい、うん、いわゆる、さんま師匠とか、あの、たけしさんとか、タモリさんとか、そこら辺と同期かなって思うぐらいのレジェンドかんやけど、すごい若い。
あ、確かにそうですね。う
ん、だから、レジェンドで若いのは、コロッケさんと阪神師匠やん。
阪神若いですね。
確かに。
若いですよ。巨人師匠と年上がれてるの知らなかったんですよ、僕。
ああ。何歳ぐらい
ですか。同級生ぐらいは、阪神師匠だいぶ若いんですよね、巨人師匠より。
だいぶ若いんや。だいぶ若いんや。
へ
え。ね。だから、若くにデビューしてやる、阪神師匠。
あと若い人、もう一人言っていい？
はい。
ですか、東野さん。
ああ、
東野さんも若いですか。デビューを早めにしあったってことですか。そう、ジュニアさんみたいなことですか。
そうそうそう、東野さんってあのダウンタウンファミリーさんの中で圧倒的に若いよ。
あ、そうなんですか。
そもそもだって NSC 行ってないんですよね。
多分行かれてないん
じゃないかな、ね、難期扱いっていうことで、だからみんなよりも早く、
とかそこら、
はいはい、そうですよね。だって東野さん、同期の方でもみんなさん付けしてますもんね。
うん、
ああ、東野さんで確かに。
はい。香港さん。
後輩にもさん付けしてあるよね。意外と。
確かに、そうなんですよ。東野さんは、あの、距離を取ってる人には全員さん付けしますよね。
さんとくん使いますよね。
はい。怖いですよね、あれ。ほんまに、だって急に何回も会ってんのに急に冷たい日ありますからね。
田村さん、
はい、どうしました、田村さんとかって急に距離取ってくるときあるんで、あれってなるときありますよね。
東野さんもね、
意外と若い。
確かにそうですね。はい、
そうだから、ちょっとあの お互いね、そのいや、あの小籔ソニックでは感動させていただいたっていう、ね、はい、
もう今芸能界で若くで売れるってもうかなり難しくなってきましたね。
若くで売れるのね、
僕ら言うてもみんな割と早く売れてる方ですよね。
あの楽屋でロシ、あの田村とも言うけど、はい、田村がだって M1 出たのは
僕21です。
田村早い、
21やもんね。
はい、だ多分、ね、M1 の決勝に、あの、うん、童貞で出てるの僕とあと残り少ないんちゃうかって話をしてて、あれ早かったです、そうそう、やっぱり。はい、
ホームレスの時は、いくつな？
ホームレスで27です。
それでもすごいな、27で。
はい、そうです。だから
27でほんまに2億円を
感じてるわけ。
そうなんですよ。
野球選手かたむれ裏やろね、ほんまに。
いや、まだおるね。野球選手だったら他もおるでしょ。
いてる。でも2億を20代で稼いだ人って、俺そういてないと思うよ。
あ、まあそうですね。今ちょっと YouTuber の方とかわかんないですけど、
そやろ、当時で考えたら YouTuber の方おられない状態で、2億まともに稼いだ、1年間で稼いだ人って、野球選手か、
はあ、まあそうか、サッカーでもなかなか難しいですかね。
なかなか難しいんちゃう。あとはもうだから、
だからすごいよ。コロッケは？
だからなんで、呼び捨てやめてくださいよ。
コロッケさんは稼がれてたんちゃう、ほんま、あの頃。
あ、そうですね、はあ。
いや、すごいね。やっぱ稼いではるよね、そこも。はあ、ちゃんと。
そうですね。
早くに。
はい、あ。八木さんは、八木さんも早かったですよね、めちゃくちゃ。
いや、早いって、だから、あの、僕、大阪のテレビ出たの早いけど、はい、あの、もう20歳くらいから出させてもらってるけど、はい、全国で考えたら、それ、ヤバくの方が全然早いの。
ああ、そうですか。
だって、ボキャブラ言ってるから、あの、ヤバくは。
けど、火星ではないですよね。だって、
まあ、火星ではない、
ね。あの、夜行バスで行って、帰ってきてですよ。
うん、はあ、ヤバくさんの場合は、その、ボキャブラからの苦労がめっちゃ長かったですよね。
結局今もね、うん、はい、そうですね、やっとですもんね。
あ、そのボキャブラの頃の俺、楽屋とか全然わかんないけど、どんな感じだったの？あの、大部屋？
大部屋です。大部屋があって、そのあの四方八方あるじゃないですか、大部屋の横角、四隅あるでしょ、
うん、
廊下側とみたいな、
うん、
はい、
まあ、奥側とみたいな、窓側とみたいな、うん、
はい、
うん、奥側にやっぱりメジャーキャブラが座る感じですね。で、仲間、爆笑軍団と、カイジャリ軍団と、
は
あ
は
あ
は
あ、出口に近い方が僕らみたいな、チャレンジャー、ザコシ、ジーメンさんとか、
あ、
まあまあ、ハウス、加賀屋さんとか、
あ、
加賀屋さんとか、この辺とか、はあはあ、がやったんで、その辺によくしてもうたみたいなね。
ほんなら、まあ、その当時、カイジャリ次はさ、まあ、クリームさんが角におられて、爆笑さんも同じ部屋で角におられたんや。
そこでみんな話題が全然違う。もうあのロレックスがさとか、
うわー芸能界
なんか、うわもう時計の話、車の話、物欲の話ばっかりしてある一角と、
はいはい、
海外にいてバカラ系の話、どこどこ行ってさ、どこどこ行ってさ、
うわ大阪吉本とはもう完全に世界ちゃいますね。
うん、お姉ちゃんの話してんのと。
はいはい。まあ若いですからね、当時。
で、こっち側は、あの、ペヤングに何入れたら美味しいみたいな話して。
芸人やな。
次はね、やっぱ、まあ、松本キックさんとかね、その辺の人とか、漫才 C さんとか、チャレンジャー側の方はね。
ああ、入り口側は安心感あるトークテーマ。
安心ありますよ。
だって、その、ネプチューンさんとかもらえるわけやろ。
はいはい、いました。はい、もちろん。
うわほんだらもう格差すごかったらね、ボキャブラのとこはもう言うたら全国区やし、営業ももう単価高いから、言うたらもうむちゃくちゃ稼いでる人と、ほんまの大阪の2丁目の俺らの、言うたら、
そういうことだと思います。2丁目と一緒ですよ。
何千円でやってる人間とってことだもんね。
はい。うわそれだってベースではもうそうやし、多分みんなそうやと思うんですけど、そのものやっぱ、うん、その時からありますね、やっぱね。話題の。ね、だから、ああって思いましたけど、あこっちそうなんやって思いながらだけど、ああ、おもろいなって思ってましたけど。
へぇ。
だから、けど逆に言ったら、サバンナさんの方がほら、千原さんとか、それこそ、テンソさんとか、なんやかんやん言うて、ブーイング出たりとかしてる、はる時とかは僕らは、すんげえなって思ってましたね。
ああ、僕もほんまに高校生で見てました、テレビで。
だろ、
はい。
各局、キーひねったら、サバンナさん出てはったじゃないですか。
はい。
でもあの時ってほんま明確に関西と東京とかいろいろと分かれてたね、ほんまに。
まあそうですね。
そう、だからそこで戦ってるメンバーじゃないですか、サバンナさんももちろん、そのなんか向こうのね。はい。
なんかすごいですね、そう思うと、それぞれのなんか時代の楽屋の風景ってめっちゃ気になりますね。
そのなんかあのボキャブラのあの楽屋の風景切り取ったらめっちゃおもろいね。
確かに。
いやすごいですね、面白い。だから
あれもあるんですか、なんか分かんないですけど、話せる範囲でなんかこんなこと起きたとか、うん、忘れられへんなんかあの一言みたいな、なんかあの人がこんなこと言ったとか、そんな感じじゃないですか。もうみんなガヤガヤ、
ボキャブラの、
はいはい、ボキャブラ。
いやけど、いやけど、あの、あ、売れたら売れてる、あれって僕ら言うたらダジャレっていうか、その、はい、ね、ボキャブラっていう言葉のやつを、うん、200個ぐらい考える単語で、
はあはあはあ、
例えばうどんと布団みたいな、はいはい、似てるよねみたいな、はいはい、うどんと布団でなんかコント考えるわけ、
はいはい、
わあこれめちゃめちゃうまいやんけ、うどんって下に文字が出てると考えて、はい、布団って言って、布団なんか食うてんのかいとか、
はいはいはいはい、
なんかそんなコントをいっぱい考える、
はい、
これって、まあ、例えばクッキー100本ロッシー100個でワード出し合って、そのうちから20個ぐらいをコントにするみたいな、
はあ、
っていうなんかね、リハ、手店に2本持ってこいと、そっから厳選してみたいな。で、オンエアに乗るのが1本乗るか、それこそオンエア乗らへんまま、もう2本ともボツになるかみたいなのを持ってこいって言って、その手店大会みたいな、言うたらちょっとした、うん、ね、なんかどっかの楽屋であるんですけども、もう完璧にフォーメーションちゃいましたね、その、僕らはもう、事前事業でやってるみたいな。けど向こう、作家さんというやつを知らんかったですよ。作家さんつけて3人で話すっていう。
あ
いや、作家さんついてはるやんっていうのも感激でしたよ。もうだからその当時。なんやねん、あれっていう。
まあ、大阪もね、イベントとかは作家さんつくけど、ね、テレビでその感じでね、そうそうそう、チームでや
ってる、
ね。
マンツーマン。だから、うん、パイレーツさんなんかも、3、4人すりゃ作家つけてんの。言うたら。まだ芸人でもないし、タレントやし、みたいな。
ああ、万全の体制でネタ作りしてたんですね。
そうそうそうそうそう。それを演じるかどうか、コントの練習をしてって、見てあげて、みたいな。こうしようか、ああしようか、って言われて。だっちゅうのつって、ああ、っちゅうのやって。で、手店に向かわはる。
はあ。すごいのを見てんな。
けど、ほんま、それこそクリームさんとかあの辺とかやと、違うんだよ、もっとこんなんねえのかよっていう作家にこう言うてる感じの、なるほどってもう息切ってるけど、こうこうこうだけどみたいな、
は
これお前らにあげるよみたいな、どっかに流してたりとか、なんかなんかその辺のチームね、 今勝手に、まあ勝手に、あの、クリームさんの名前出して全然違ったりとか、そういうけど、ね、他の人がそういう空気でやってたりとか。
あ、はいはいはい、
だその中で最弱、最弱やったら。
その当時さ、僕らで言うと2丁目やったやんか。はい、で、はい、東京は、銀奈良やったのよ。
はあ、は
あ、
はいはい。
銀奈良丁目劇場。で、こっちは一番上に千原兄弟さん。で、はいはい、誰でもさん、メッセンジャーさんとか、水玉さんとかで。東京は論文さんとか。
はい、はい、それこそ論文さん、
今言ってた。品大の字みたいな感じやったけど、はいはい、渋谷公園通りで一緒になるのよ。
はいはい、はい。
ボードライブみたいなのがあって、はい、僕は泊まりで2日間土日行くのよ。
はいはい。
で、日本あって、興行がその日に2回転させんねんけど、はい、1本目の MC が、はい、千原兄弟さん。
はい。
はい。
で、2本目の MC が論文さん。
おお。
はい。
なんか、それって比率かへん。
ちょっと、ね。
ね、おもろいですね。
対決の構図ができますよね、自然と。
そう、ほんで、まあ、お互いネタやんねんけど、ネタをやった後に最後、ゲームコーナーでやんねんけど、
はい、
まあ、向こうは、品川とか大の字とかがいてんだけど、
はい、
品川の入り方がもうすごいのやっぱりこう、
はーはー、当時から
めちゃくちゃ東京怖いなと思って、なんかもう、こんな前出てくるやつおるんやみたいな感じで、
負けないですよねっていうスタンスですね。俺負けないですよ、俺おもろいですよっていうスタンスでいく感じ
です
ね。
もうそれでバチバチやっててんけど、その時に、舞台の袖で本当にこう進行というか、はい、まあ、こう、一番、なんかそこで、こう、下積みされてたのが、
はい、
藤原社長だった。一応、藤原副社長。
今の、
吉本の、ごっつい感じの時に、
はい、
松本アウトっていう、
ガキですね。ガキで。
ごめんなさい。はいはい、ガキ使で、
はい、
松本アウトっていう、藤原副社長がそこでおられたの。はい、一番若手として。
すげえ。
知らんそれ。公園通りの一番本場の袖で、黒い服着て、だから、そう考えたら、千原兄弟さんもめっちゃ売れたし、ロングさんめっちゃ売れたけど、一番売れたのは藤原副社長ちゃうかなってちょっと思ってんの。
ほんまですね。すげえ。関
係者
全員売れたんや。
そう、だからそれ、あ、こら辺って、当時がさ、なんかやっぱり、ガラケーとか携帯とかもね、
はい、
できたばっかりやった
し、
もしあの時に、
はい、
今のスマホとかがあったら、はい、もう動画で回ってたらめっちゃおもろかったよね。
すごい。
すごいっすね。
ボキャブラの楽屋もせやし、
ほんまですね。
この辺の映像があったらめちゃくちゃ見たいもんね。
ほんまですね。うん、面白い。
だって、
はい、ただ社長になること売れたっていうのやめてください。はい、
サラリーマン界で売れた
って、ね、売れたっていう、出世って言ってください。はい、はい、というわけでございまして、シャープ2となりましたけども、またシャープ3、シャープ4と続いていきますので、引き続き聞いてください。はい、ありがとうございました。
はい、さよなら。
さよなら。